おはようございます。私は青鳥年本部講師の新藤正志です。本日は青鳥年創始者谷口正治先生の著書新版幸福を招く365章テキストに皆神の子で素晴らしいというテーマでお話をさせていただきます。それでははじめにテキストの244ページから読ませていただきます。まず人生観を変えよう。人生が思うようにならないとか、健康が思うようにならないとかいうものは、自己の想念を変化し、自己の人生観を変化し、生活感情全体が変化しなければならないのである。まず自己が神の子であることを信じ、神の全能の力が我が内に宿っていることを信じ、神の作りたまえる環境が常に自分に対して微笑みかけていてくださることを信じ、楽観的な気持ちを持って、自己内在の力をできるだけ出すようにするならば、事業においては新しき機会が、健康においては新しき活力が、おのずから目覚めきたって、輝かしい成功と健康とを実現することができるのである。朗読終わります。私たちは日頃、目で見て肌で感じたものを本当にあるものだと思って生活しています。自分自身のことも、長所もあれば短所もある。理想や希望はあるけれど、今の自分の姿を見てついつい失望したり、自分なんてダメだと思ったりしがちですね。しかし人は皆、本当はそれぞれ素晴らしいものを持っています。どれぐらい素晴らしいのでしょう。青鳥の絵では、人間は神の子であると言います。つまり、私たち一人一人には神様と同じぐらい素晴らしいものが宿っているというのです。それは肉体や現状だけを見ていてもわからない。現れている姿だけを見て判断しては、その人の価値はわかりません。実際に肉体にハンディがあっても、個性や才能を発揮している人はたくさんいます。皆さんは、五体不満足というベストセラーになった本の著者、音竹博忠さんや、盲目のピアニスト、辻井伸行さんをご存知ですか？執筆活動や音楽で、素晴らしい才能を発揮し、大活躍されています。私たちはその人の生命の輝きにとても感動します。この肉体の奥にある命が本当の私たちなのです。しかし、かくいう私は、以前は自分のことが大嫌いで、自分に自信がなく短所ばかりで、いいところなんて一つもないと思っていました。そんな私が、自分がかけがえのない存在であり、素晴らしい神の子なんだと自覚したのは、青鳥年の教えを初めて知った26歳の時でした。私は小さい頃からアトピー性皮膚炎で悩んでいました。いつも薬は手放せず、成長するにつれてどんどんひどくなり、成人する頃には全身に出て、夜は痒くて眠れず、ますます悪化しました。やがて全身から血と体液が吹き出し、大やけどを負ったような状態になり、一晩寝ると着ているものもシーツも血だらけでした。どんどんと体が弱っていき、仕事に行くことができなくなり、療養することになりました。そんなある日、私の大変な状態を見て、職場の先輩が教えてくれたのが青鳥の絵でした。先輩は、新藤君、京都の宇治にいいところがあるんだよ。青鳥の絵の錬成会って言うんだけど、騙されたつもりで行ってみないかというのです。錬成会というのは、合宿して青鳥の絵の教えを学び、実践する集いです。京都府宇治市には、青鳥の絵宇治別格本山といって、錬成会を専門に行う錬成道場があるのです。そこには、いろいろな問題を抱えた方が、解決の糸口をつかもうと参加されているということでした。私はそんなところに一人で行って大丈夫だろうか、と心配になりましたが、笑おうもすがる思いだったので、一度行ってみようかと思い、参加することにしました。到着してしばらくしてから、錬成会が始まりました。最初の講話で、ある講師が、皆さん、肉体も環境も、すべて自分の心の影ですよ。病気を治すより、大切なのは、自分の心を治すことです。というお話をされたのです。よく理解できない私は、なんてうさんくさいところへ来てしまったんだろうと思いました。司会の方が講話の後、質問がある方は、 明日から座談会で講師の先生方が必ずお答えくださいますから、用紙に書いて質問箱に入れておいてください、と言われました。練習会では講師が中心となって輪になって座り、様々な相談や質問に答えてくれる座談会の時間が毎日あります。私は質問用紙にアトピーを治したいと記入して質問箱に入れておきました。翌日、座談会の時間がやってきました。担当の楠本神の講師がたくさんの質問用紙を持って出てきました。私の用紙は2番目に読まれました。アトピーの人は誰かね?と大きな声で聞くのです。私はその当時顔がただれていたので、見るだけでアトピーだと一目でわかるはずでしたので、見ればわかるのに。そう思いながら渋々手を挙げました。そうしたら楠本講師は、あんたアトピーだねーというのです。その次に楠本講師が発したのは、ところで、あんた誰かのことを嫌ったり避けたりはしていないかねという質問でした。心の中にいろいろ溜まっていると、それが体に現れることがあるからねというのです。確かに病は気からと言いますが、しかし初対面で、なんていう失礼な人だろうと腹が立ちました。でも、心当たりがありました。それは両親のことでした。そこで、楠本講師に話しました。私の両親は大変仲が悪く、私はいつもとても嫌な思いをしていました。幼い頃、私はよく夜中に泣いている母を慰めていました。大きくなるにつれて、どんどん喧嘩がひどくなり、中学生の頃は家に帰るのが嫌で、下校途中家の明かりが見えてくると、吐き気がしてくるほどでした。高校生の頃、両親の喧嘩はますますひどくなり、それが原因で母はノイローゼのような状態になってしまいました。家事は一切しなくなり、毎日あまり食事も取らず、泣いているだけ。たまに興奮して包丁を持ち出したり、ガスの線に口をつけ、もう死んでやると騒ぎました。私は一生懸命母をなだめました。両親が喧嘩をすると、まるで調停役のように間に入って話を聞きました。心の中は、なんで私は生まれてきたんだろう。こんなに憎み合っている親の間に、生まれてきた私に存在価値があるんだろうか、という気持ちでいっぱいでした。だから自分が大嫌いでした。辛い毎日に、生きているのが嫌になり、死ぬことさえ考えました。自分だけが一番不幸だと思っていました。この話をすべて話しましたら、楠本講師に、あんた、まず親に感謝しなさい、と言われたのです。私は、ガーンと来ました。感謝されるのは、私の方だ。親は勝手に結婚して喧嘩している。なんで私が感謝しなければいけないんだ、と思いました。しかし、講話は感謝の話ばかり。私はうんざりしました。理屈はわかるのですが、気持ちは変わりません。どうしたら感謝ができるんだろう、と思いました。三日目のことでした。清張寧のお経に、清経甘露の法雨というのがあります。そこには、詩の形式で、最初にお話しした人間がいかに素晴らしい神の子であるかということが書いてあります。練習会では、このお経を毎日読むことになっていますが、私は慣れていなかったので、読むことがとても苦痛でした。しかし、三日目に広い畳の部屋で、そのお経を読んでいたとき、突然涙が溢れてきました。頭では理解できませんでしたが、心の奥にある何かに響き始めた感じでした。心が震えていました。本当の自分の生命が尊く思えてきました。そして、いろんな人の姿がまぶたの裏に、まるで古いアルバムを引っ張り出してくるように浮かんできました。最初に浮かんできたのは父方の祖母でした。と言っても、私が生まれる前に亡くなっていたので、写真でしか顔を見たことがありませんでした。父方の祖父母は、父が10歳の時に離婚しました。祖母はその後、一生懸命働きながら、女手一つでたくさんの家族を養い、育ててきたのでした。その父方の祖母の寂しそうな姿が浮かんできたのです。次に浮かんできたのは父の姿でした。 父は10歳の時に両親が離婚し、とても寂しい日々を送りました。だからこそ、結婚して幸福な家庭を築こうと思っていたはずなのに、毎日が喧嘩の日々、その上、50歳を過ぎてから転勤で、家族を置いて単身赴任となり、また寂しい生活を強いられたのでした。父は仕事が忙しく、夜遅くに家に帰る日々。浮かんできたのは、一人で寂しそうに食事をしている父の姿でした。その次に浮かんできたのは、泣いている母の姿でした。高校から帰ると、母は暗い部屋で、布団の上で、いつも写真を一枚手に持って泣いていました。その写真は、母が自分の父親と写っている写真でした。母は、3歳の時自分の父親を亡くし、父親の記憶が全くありません。しかし、父親に抱っこされている写真の手の感触だけ覚えているんだとよく母が言っていました。母はその写真を見ながら手の甲をさすって泣いていたのでした。その次に浮かんできたのは、両親が喧嘩して夜中に母が泣いていると泣きながら私を起こしに来る妹と、幼かった頃、両親の喧嘩を止めようと泣き叫んでいる弟の姿でした。最後に浮かんできたのは、お付き合いをしていた女性でした。もうその時には別れていたのですが、片道6時間もかかるところで、遠距離恋愛でした。休みが合わず、なかなか会うことができず、友達は皆楽しく恋愛しているのに、どうして自分はこんな寂しい恋愛を選んでいるのだろうか、と、いつも胸が締め付けられる思いでいたことを思い出しました。その時でした。まるで、心の鱗がポロッと剥がれ落ちるような気持ちになったのです。ちょうどその頃、講話の中に、人生のすべての体験には意味があるんですよ。もしあなたが寂しい思い、悲しい思いをした体験があったとしたら、そのことで誰かの思いを分かってあげることができるのです。相手の気持ちが分かれば許すことができる。許したとき、感謝の第一歩が始まります。というお話があったのです。私の心に光が差しました。私はその時初めて両親の気持ちを考えました。今まで一度も考えたことがありませんでした。両親は自分よりもずっと寂しい、辛い思いをしてきたんじゃないだろうか。両方とも片親で育ち、幸せになろうと頑張ってきたのに、どうやって幸せになっていいかわからなかったんじゃないだろうか。そう思った時、両親に対する憎しみは消えていきました。そして妹も弟も祖父や祖母も皆同じように寂しかったんだなと思った時、心の中の重たい荷物を下ろすことができました。お経を読む時間が終わり、心はすっきりしました。その翌日、畳を拭きながら、お父さん、お母さん、ありがとうございますと唱える時間がありました。目の前の畳をお父さんお母さんの背中だと思って、温泉に来たつもりで心を込めて洗い流しましょうと司会の方が言うのです。私は最初、何という恥ずかしいことをさせるのかと思いましたが、7年前に80歳ぐらいのおじいちゃんが涙を流しながら大きな声で、お父さんお母さんありがとうございますと吹いているので、その姿にすっかり見とれてしまいました。しばらく見ていると、とても感動してきたのです。あの人のお父さんお母さんは今、どんなに嬉しいだろう。あの年になっても、ありがとうございますと言ってもらえるなんて。また、親から見たら、いくつになっても子供。もし遠くに離れていても、今はもうあの世に行っていても、ひとときも忘れず、子供の幸福を思い、愛し続けているのが親ではないだろうか。そう思ったとき、私の目から大粒の涙が流れました。そして私も親からいつも愛されていたんだということに気がついたのです。愛を見出すことが感謝です。私はその時初めて心の底からお父さんお母さんありがとうと感謝できたのでした。それまで自分が大嫌いで生まれてこなかったらよかったんだと思っていた私。いくら講話であなたは神の子ですと聞いても、そう思えなかったのに、両親に感謝ができると、生まれてきてよかったと自分を認めることができるようになりました。そうすると、自分自身が かけがえのない存在に思え、無限の力を宿した神の子なんだと思えるようになったのです。それからの錬成会は、とても楽しく毎日が過ぎていきました。そうして錬成会が終了し、家に帰り、私はすぐに両親に、お父さんお母さん、ありがとうございます、と言いました。聞いたこともない感謝の言葉に、両親はとても驚いていました。私は、錬成会での体験と、両親へ感謝できたことを話しました。その時、父は涙を流しながら話を聞いてくれました。そして、これからは家族みんなで楽しく生きていこうと言ってくれたのです。その後母は近所の青少年の教えを学ぶ場である母親教室に通い始め、半年後、錬成会を受け、帰ってきてから両親はすっかり仲良くなりました。また、私のアトピーですが、すっかり解放に向かい、今では健康に過ごさせていただいています。本日のテキスト、審判幸福を招く365章の201ページには、次のように書かれています。朗読いたします。あなたのうちにも神が宿っている。私のうちにも神が宿っている。すべての人々に神が宿っているのだ。悪い人は一人もないのである。神は野にも山にも丘にも海にもお空にも満ち満ちていて我らを照らしたものである。光の世界に生きている光の子供があなたであり、私であり、すべての人々であり、すべての存在である。まばゆいばかりに光が灿烂と輝いている。すべての人々を祝福しよう。すべての人々を礼賛しよう。すべての人々に感謝しよう。朗読終わります。どうぞ皆さん、父母に感謝し、生まれてきたことを喜び、周囲のすべてに感謝し、自分の中にある素晴らしさ、神の子を信じて、明るく楽しく人生を生きていきましょう。それでは時間が参りましたので、本日の放送を終わらせていただきます。